こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年10月4日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、韓国政府のクラウドストレージシステムが火災で全焼、バックアップもなし。二つ目のニュースは、著名なギター職人ケン・パーカー氏が作曲。三つ目のニュースは、ラスト製の CLI ユーティリティ集 U2。 四つ目のニュースは、バードネットパイ入門、羽の生えた友達のラケ近畿。五つ目のニュースは、トイボックスオールインワン Linux コマンドラインです。今日のニュースは、データ消失の悲劇から才能ある職人の死、便利な開発ツールまで多岐にわたりますね。これらのニュースから一体どんなことが見えてくるのでしょうか。それでは一つずつ見ていきましょう。最初のニュースです。韓国政府のクラウドストレージシステムが火災で全焼、バックアップもなし。韓国政府機関のデータセンターで火災が発生し、 G ドライブというクラウドストレージシステムが消失しました。なんと75万人の公務員が利用していた作業ファイルが消失したにもかかわらず、バックアップが全くなかったそうです。クラウドサービスとは、ユーザーが物理サーバーを直接管理しなくて良い形態のことですが、今回のケースではその利便性が裏目に出てしまいました。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか。ジョシュアさん。
はい、ハッカーニュースでは今回の事故に対する批判が相次いでいます。あるユーザーは、政府が商用クラウドサービスを信用しなかったことが原因だと指摘しています。また別のユーザーは、リモートストレージを使用するならバックアップは必須だ、これは信じられないほどの管理不足だとコメントしています。バックアップ体制の不備に対する非難は多く、データ管理のずさんさを指摘する声が目立ちますね。
次のニュースです。著名なギター職人ケン・パーカー氏が今日。ギター職人として世界的に有名なケン・パーカー氏が亡くなりました。彼はアーチトップギターの製作で知られ、革新的なデザインとサウンドで多くのミュージシャンに愛されました。彼の制作したギターは、その美しさと音色の良さから多くのギタリストにとって憧れの敵でした。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか。ジョシュアさん。
そうですね。ハッカーニュースでは彼の功績を称えるコメントが多く寄せられています。あるユーザーは、ケン・パーカー氏のウィキペディアへのリンクを共有し、その業績を振り返っています。また、別のユーザーからは直接的なコメントはありませんが、記事への言及を通して、コミュニティ全体で彼の死を悼んでいる様子が伺えます。
次のニュースです。Show AT Rust-based CLI Utilities for Devs and IT。Rust で開発された開発者や IT エンジニア向けの CLI Utility ツール UT が紹介されています。このツールは、Base64 エンコード、デコード、ハッシュ生成、UUID 生成、テキスト変換など、様々な機能を提供します。CLI とはコマンドラインインターフェースの略で、文字ベースでコンピューターに指示を出す方法のことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか。ジョシュアさん。
はい。ハッカーニュースでは、このツールに対する様々な意見が出ています。あるユーザーは、Python や NPM モジュールとしてパッケージ化することを提案し、より多くの環境で利用しやすくすることを推奨しています。別のユーザーは、 Unix の哲学である一つのことをうまくやるという原則に反するのではないかと疑問を呈していますが、このツールが特定の開発者向けに機能をまとめている点を評価しています。また Python でも同様の処理が可能であるという意見もありますが、 UT の利便性を評価する声もありますね。
次のニュースです。バードネットパイ入門、羽の生えた友達のラッキキ。ラスプベリーパイを使って身近な鳥たちの鳴き声をモニタリングするバードネットパイの入門記事です。コーネル大学鳥類学研究所が開発した BirdNet という AI モデルを利用し、録音された音声から鳥の種類を識別します。環境音響学に興味がある方や、 自宅で手軽にバードウォッチングを楽しみたい方にとっては魅力的なプロジェクトですね。Raspberry Pi to Us 小型アンクスコンピュータコのバーハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか。ジョシュアさん。
ええ、ハッカーニュースではバードネットパイに関するコメントがいくつか見られます。あるユーザーは、ユニファイのドアベルカメラと連携させて、鳥の鳴き声を識別するアイデアを紹介しています。また別のユーザーは、Android 版のビルドネットアプリを長年愛用しており、パイでの継続モニタリングに興味を示しています。さらに、マーリンアプリの方が便利であるという意見や、フローラインコニータアプリという植物識別アプリを紹介するコメントもありますね。
最後のニュースです。Toybox All-in-One Linux コマンドライン。Linux の基本的なコマンドを一つにまとめた Toybox というツールが紹介されています。BusyBox という同様のツールがありますが、ライセンスの関係で Android に採用された経緯があります。Toybox は CP、MV、CAT など、多くのコマンドを一つの実行ファイルで実現するマルチコールバイナリーという形式を採用しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。ハッカーニュースでは、トイボックスに関する議論がいくつかあります。あるユーザーは、ビジボックスとのライセンスの違いに触れ、トイボックスが Android に採用された背景を解説しています。また別のユーザーは Windows 向けの同様のツールである W64 DevKit を紹介しています。さらに、BusyBox の名前の由来となったおもちゃの BusyBox に言及するコメントもありますね。
さて本日のハッカーボイスでは、韓国政府のデータ消失事故、ケン・パーカー氏の社協、Rust CLI Utility、BirdNet Pi、そして Toybox という5つのニュースをお届けしました。データ消失の教訓、才能ある職人の死、開発を支援する便利なツール、そして自然に親しむためのプロジェクトなど、今日のニュースも盛りだくさんでしたね。来週はどんな面白いトピックが飛び出すでしょうか。それではまた次回。2025年10月3日のハッカーボイスでした。